ほな、
行こうか。
ヤブタ秀吉の麦わら帽子。
皆さん、こんばんは。ヤブタ秀吉の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通り巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオで生放送でお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーはかなえさんに使っていただいております。送水してる。ありがとうございます。どうされました
いや、もうバタバタで。
バタバタなの、はい、そんな風には見えないですけど。
そうですね。
はい。いつも落ち着いておられるんで。はい、
そのとおりでございます、
はい。安心しております。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。fm761@fmwing.com ファックスの方が 0155-24-6699 こちらまでお寄せいただきたいと思います。ここ最近ですが、昨日ですね、帯広歩行者天国、運営会議というのをですね、まあ、2年間ブランクありましたけど、1週間に1回あるいは2週間に1回ということで、やってない間もですね、どうすればできるかということをずっとこう皆さんで検討しながら、ようやくですね、今年開催決定ということで、昨日、決定をいたしました。まあ、状況によってはですね、また、いろいろこう変化したりということもあるとは思うんですが、一応現段階ではですね、2年間検討していった結果、今シーズン、帯広歩行者天国は開催しますということで決定をいたしました。長い間お待たせしておりましたが、ありがとうございますというところでございます。もうすでにですね、何件か、エントリーをいただいておりまして、ただまあ例年と違うのはですね、まあ密にならない、3密を避けると、コロナ、対策ということを、まあ基本においてですね、開催していくということで、やっていきたいというようなことでございます。あとですね、学校関係では、コミュニティスクール委員ということで、まあ任をいただいておりまして、まあなんだかんだ、評議員から行くと5年目になるんですね。で、今期の第1回目の公開日がございまして、まあ、そうですね、小学校2つ、愛国小学校、大正小学校、それから中学校が第7中学校、この3校の、運営についてですね、地域として、まあ、検討していくというようなことでございます。まあ、3校のですね、今年の、運営方針だとか内容、まあ、これをね、説明いただいて、まあ、みんなでこう、意見を出し合ったりというようなことでやらせていただいておりました。あとですね、今年も、恒例の、見事、マスヤパンさんの、麦音展、まあ、こちらの3曲会ですね、スタートをいたしました。まあ、今年もですね、まあ、たくさんのオーガニック野菜、出店販売ということでね、皆さんにお越しいただければな、ということでお持ちしております。 あと、まあ、うちの畑の方はですね、まあ、いろんなものの、植え付けがどんどんどんどんこう進んでいきまして、金の培養プールもですね、うちの方は今年、2トンクラスの、培養プールを設置しまして、まあ、なかなかこう、いい仕上がりでいっておりますね。まあ、うちでできた、その、光合成細菌という菌をですね、種菌にして、今のところ3カ所かな、培養プラントに送り込んでおります。まあ、うちからのれん分けした、まあ、菌がですね、どんどんあっちもこっちもこう増えていくというようなことでございます。それではですね、あ、すみません、メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。クリキンディさんですね。いつもありがとうございます。カッコは今年はまだ泣きませんね。書いていただきました。実は今日、マクレッソーの展示でカッコ泣いておりました。で、ツルのつがいもしてたんですけど、いろんな鳥が集まって、で、向こうの方でカッコが泣いてましたね。で、今日ちょっと作業に行ってたんですけど、私の頭の上で、カッコ泣いてましたけど、姿を見ることができませんでしたね。カッコってあんまり可愛い、鳥じゃないみたいですね。ちょっと、色合いが良くないね。黒い感じなんですけどね。豆は巻きましたって書いていただきました。巻いたんですね。この話は後でたっぷりしようかなと思いますね。ありがとうございます。ニラも美味しい季節でしょうね。まだ食べてないのですが、点々。まあ、ニラですね。うちはもうほんの少しだけなんですけども、一番ニラがなくなって、今度2番ニラ待ちですけどね。また、新潟の方にも持っていきたいな、というふうに思っております。アスパラは作っていますか？って書いていただきました。アスパラはですね、過去3回、挑戦したんですが、自然栽培では非常にこう難易度が高いというふうに思っております。それは何かっていうと、根っこではびこる草が入ってくるとですね、それを除去するのに、ものすごい労力がかかるんですね。で、まあ、最初の2、3年はいいんですけど、4年目、5年目になってくると、どこにアスパラがあるのというような状況になるので、こまめにメンテナンスできない人にはちょっと無理かなという感じで過去3回失敗をしておりますね。4回目は多分、もう私はやらないかなと。代替わりしたらやるかもしれないですけどね。またちょっとね、新たな方法を編み出せば、アスパラもまた再挑戦するかもしれないですね。まあ、あまり期待しないで待っていただければなというふうに思います。それでは今日の1曲目いきたいと思います。こちら。 ティー&ザ・エミチーズでグリーンオニオンズ聞いていただきました。あの、まあ、話は変わるんですが、まあ、今年からですね、ちょっと大面積の農場を借りることにしまして、まあ、そちらをずっとこう、畑作りとかね、まあ、やっておりました。面積的には7等部という面積なんですが、まあ、そのうちの2等部がですね、しばらく10年ぐらい使ってないのかな、柳の木がびっしりということで、まあ、それを処理したり、まあ、草をですね、粉砕したりとか、まあ、いろいろやっておりました。で、まあ、その7丁部に大豆、雪ほまれというね、品種を巻こうかな、ということで、計画を立てておりました。まあ、当初の計画ではですね、10日に、5月の10日に畑が仕上がって、15日には確保が鳴いてくれてですね、豆を巻こうかな、ということでございましたが、意外と気温が低いんですね。で、格好が、まあ、先ほどクリティングさんもね、書かれてましたけど、格好まだ泣きませんね、って。ようやくですね、今日泣いたんですね。で、まあ、今日は25日ですけども、当初の予定では15日に巻こう。それを遅らせて、23日に。でもまだ泣かないよね。で、まあ今日ですね、25日ですけども、種をまこうということで、朝から、早朝からやっておりました。まあ、今日ですね、意を決して、まあやったんですが、巻いてる途中で格好泣いたんですね。いやいや、これでなんかこう、良かったな、正解やな、みたいな感じですね。まあそんなことでやっておりました。まあその7丁部なんですが、計画通りになかなかことが運ばなくって、まあどうしようかなということになったのですが、22日の日曜日、まあこの日1日でどれだけ畑作れるかなと、まあいうことで、まあ応援を要請したりとかね、まあいろいろやったんですが、まあそこの、地主さんはですね、元自然栽培の大家なんですね。で、まあ、いろんな、こう、知恵とかですね、こう、技術、あるいは、機械、道具、持っておられてですね、いろんなことを教えてもらいながら、22日日曜日はですね、朝から、トラクター2台で、やろうか、ということで、やっておりました。で、応援要請をして、昼前ぐらいかな、1台、こう、来てもらってですね、まあ、やったんですが、午前中に終わったのが、全体の 15% なんですね。で、このままで行くと、1日終わっても 30% で終わってしまうかな、という感じだったのですが、その昼前ぐらいからですね、オペレーター2人がですね、いきなりこう腕を上げてですね、粘度がこう上がっていってですね、まあ、耕す速度は一緒なんですが、その、機械操作、あるいは切り返し、方向転換。まあ、この辺がですね、非常にこう、連動が上がっていって、進捗がどんどんどんどんこう、進んでいくんですよね。で、まあ、畑を作るっていうのも、ただ単にトラクター乗って、回転上げて機械を下ろして、まあ、やれいいかっていう感じなんですが、土の状態によって深さ、あるいは回転数、角度、まあ、いろんなことにこう気をつけながら、アレンジしながら仕上げていくというのがやっぱりこう連動なんですけど、まあ、それがですね、こう、どんどんどんどんこう上がっていくんですよね。で、まあ、応援してくださったオペレーターさんも、すごいこうやる気というかね、士気が上がって、まあ、全体の士気がすごい上がってたんですけど、ほとんど休憩も取らずに、夕方6時まで一気にやってですね、達成進捗が 85% というところまで行ったんですね。まあ午前中 15% で、で午後からどんだけ行ったんっていうことですか、70% も午後から行ってるんですね。となると、残り 15%。これはですね、もう終わりが見えてる状態なんですね。 で、もしこれがですね、残り 70% とかになったら、あと一人で私がやるというのも、ちょっとこう、重い話で、かなり大変だなという感じだったんですけどね。まあ、皆さんにこう、協力いただいて頑張ってもらってですね、本当にこう、奇跡かなっていうぐらい、残り 15% までこう、行ってですね。最後の終わり方はですね、トラクター3台あったんですが、2台ともガス欠で畑で立ち往生というね、なんかこう、劇的な終わり方をしておりましたね。まあ、トラクターの場合、エンジンのディーゼルエンジンということなので、一回燃料を切れると、燃料を押し出す、噴射ポンプがあるんですけど、それをちょっとメンテナンスしないとエンジンかからないということでね、ちょっともう厄介なので、まあ、この日はこれで終わりということで、昨日は、朝から 15% 終わらせて、なんか楽そうっていう感じでしたね。まあ、こんなことをね、やりながらこう結構楽しませていただいておりますね。そんなこんなで畑と格闘しておりますということでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。エリック・クラプトンでライダ聴いていただきました。まあ、ちょっとね、昔の話なんですが、まあ、このところですね、まあ、人にいろんなことをお願いするというか、まあ、若手を起用したりとかですね、まあ、そういうシーンがこう結構あるんですが、まあ、昔そういうことがあったなというのをね、ちょくちょくこう思い出すことがありまして、まあ、昨日もちょっとこんな話をね、友人としてたんですが、まあ、以前いた職場でですね、たけしさんという若手がいたんですね。で、非常にこう、表に出ないというかね、喋ってる声を聞いたことがないというぐらいの彼だったんですね。で、いつもこう、黙々と壁に向かってこう仕事をして、まあ、工場なんですけど、まあ、何人も言わないですね。黙々とこう仕事するだけで。で、まあ、 このままでもいいのかなとちょっとこう思ったこともありまして、ちょっとこう彼を読んでですね、毎月1回工場で定例会議というのをやっておりました。月次決算の報告、あるいは品質管理、開発、それから生産の各部門、それから福利厚生だとかですね、安全管理だとか、まあそういうことの、それぞれのセクションの報告をして、みんなで情報を共有しようかというのを月1回やっておりました。で、まあ、時事進行をさせていただいてたんですが、まあ、ちょっとこう、死後とかですね、なんていうかな、こう、時代から外れるようなこととか、まあ、ちょっとこう、時間かかってしまったりということがあったのですが、その、たけしさんというのをですね、起用しようか、何に起用するか、時事進行役なんですね。で、まあ、彼にその話をしたときに、いや、私無理ですと、いうことで、返事をしたんですが、いや、大丈夫ですって、俺、横についてるし、ということで、無理くり、その、進行役にしたことがあるんですね。で、まあ、非常にこう、重責なんで、まあ、緊張してたみたいですけどね。で、その、月1回の定例会議になりまして、まあ、彼が、来て、まあ、工場ですからね、時間通りなかなか始まらないんですよね。製造が終わって、片付けが終わって、まあ、団地会議のね、手が開かない、そう、会議は始まらないんですけど、まあ、ちょっと遅れたぐらいで、まあ、始まったんですが、まあ、その彼が最初の第一声で言ったのは、毎月やってる工場の定例会議なんですけど、皆さん本日はお忙しい中、お集まりいただきましてっていう、切り工場で始まったので、いや、それはいらんぞということで、会議をやりましょうということで、スタートしました。で、まあ、やっていくうちにですね、まあ、中堅どころとか、まあ、それ以上の方たちは、自分に関係ない、こう、議事が進んでると、こう、死後に走ったり、関係ない話をしたりとか、まあそういう状況がまあ時折見られるんですが、まあ彼がですね、議事進行するときに、小学校のホームルームを思い出そうということで、意見のある人は手を挙げて挙手してください。それから死後は進んでください。内容は簡潔にまとめてください。その話は時代から外れているので、後ほどお願いします。感情的にならないでください。まあ、それは基本なんですが、それをですね、大きな紙にでかく書いて、机の上に置いて、彼の目の前に置いてですね、横に私が座ってと。で、まあ、案の定、こう、死後が始まるんですね。で、その時に、これって指を指して、彼にこれを言えということで、こう、指示するわけですね。そしたら、まあ、本当に、喋ってる声も聞いたことがないという彼がですね、死後は、慎んでください。ということを言うんですね。そしたらみんなのその表情が一瞬で変わったんですね。え、彼がそんなこと言うのみたいな感じで、なんかね、急にこう緊張感が高まって、まあ、空気が凍りつくというかね。まあ、そんなことになったんですが、で、まあ、月次決算報告、その他ものものやって、まあ、意見も拾い、まあ、改善の提案だとかね、そういうのもこう拾いながら、60分きっかりで終わったんですね。で、まあ、終わってから、まあ、彼にですね、いや、よくやったねって、すごいいい出来やったよ。60分ちょうどで終わったしっていうことを言ったら、まあ、まんざらでもなかったみたいなんですよね。で、来月ももちろんあるけど、来月どうするって言ったら、私にやらせてくださいって言うんですよね。で、まあ、それから、まあ、彼はですね、その、いろんなことを、こう、率先してやるようになって、まあ、私が推薦したのもあったんですけど、工場次長になって、手腕を発揮するようになったということがありまして、やっぱり使わない、違うな。使えるか使えないか、っていうことじゃなしに、誰でも素質を持ってるけど、それを出さないだけというような ことをよく思うんですよね。だから、まあ、いろんなところに、こいつダメやろって言われるような人でも、こう、起用してみるとですね、意外とこう、面白い展開というか、誰しも持ってるその能力があるわけですからね。それをこう、うまくこう、使えるんだな、ということを、まあ、ちょっとね、最近こう、思い出しながら、いろんなところにね、それを、アレンジしながら、やったりしておりますね。まあ、今の若い人たちね、結構こう、そつなく何でもこなすみたいなので、まあ、できないことはないのかな、というのを最近ちょっとこう、思うようになりましたね。あ、ちなみにその、さっきのですね、たけしさん、まあ、40代、40前半ぐらいかな、癌を患って早くに亡くなられましたね。まあ、その亡くなったという連絡をね、何年か前にこう、もらったことあるんですけど、まあ、なんか人生的に苦やなと、ちょっとそんなことを思ったこともございました。という話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。ヒートでフィルブロークを聞いていただきました。まあ、畑明けでね、なかなかこう仕上がりがうまくいかなくって、残り 15% っていうことになって、まあ、これならいけるなということで、昨日、まあ、畑を作りに行ったんですよね、残りの 15%。まあ、ところがですね、一番能力のある、トラクターが畑のど真ん中で燃料切れで立ち往生。まあ、使うならやっぱり能力の高いトラクターやなということで、そのトラクターを使うことにしたんですが、燃料を入れて、それから燃料噴射ポンプから、その、入ったエアを抜くという作業をやったのですが、なかなかこう、かかりませんと。まあ、私の手順もちょっと良くなかったのかなと、エアを抜く場所ってね、何箇所もあるんですけど、まあ、そのうちの一番確実なところやったんですけどね、なかなかこうエンジンかかってくれないというような状態でございます。そうこうしてるうちにですね、バッテリー弱ってくるんですね。で最初は勢いよくこう回ってたのに、だんだん、みたいな感じでね、回転がこう重くなって、いや、これはもうかからんよな、ということで、 まあ、その畑のオーナーさんに来てもらってですね、バッテリーとそれからシャドウを持ってきてもらって繋いでということで。で、まあ、エア抜きの仕方、この車はちょっとこれ、ここだからということでね、教えていただいて、まあ、修正してもらってですね、それでこうエンジンかけて、ああ、めでたしめでたしエンジンかかったなということでございました。で、まあ、畑仕上げたのは 15% は2時間ぐらいでしたかな。で、まあその中にですね、ちょっとこう細かな三角地帯がありまして、いやもうこれは手間かかるなという感じでね、やっておりましたけどね。で、まあ、難なく残り 15% が終了したので、その能力のある、トラクター、マクベス号は抜かないまで、返しに行こうかと。いうことで、まあ、行動をね、走っていくわけですが、昨日結構雨降ったじゃないですか。ちょっとやばいかなということで、まあ、走り出してですね、ちょっと群舞をずっとこう直線道路走ってるうちに、雨がボツボツってして、そのうちザーになって、雨痛くってね、開けてられないんですよね。まあ、結構厳しいなと。いう感じで、そんな移動を1時間ぐらいしてたんですが、まあ、まあ、オートバイとかね、乗ってると、止まれない状況、まあ、オフロードのレースとかしたら5時間とか6時間やるんですけど、その間に、まあ、雨とかですね、泥とかなんか、みんなに飛んでくるわけですよ。で、一応、ゴーグルはしてるんですが、ティアオフというね、スペレンズという、カバーレンジしてるんですが、それって5、6枚しかつかないですよね。で、使い切ったらもう終わりと。で、本物のレンズがこう汚れてくると、いよいよなったらもう見えないんで、ゴーグル外すんですが、その後が最悪なんですね。雨とか泥とかもう、ガンガンこう飛んできてですね、目は痛いわ、目に入ったらもう大変だしっていう感じで。まあ、昨日はちょっとね、そんなことを思い出しながら、懐かしいなみたいな感じ。でございました。で、まあ、今回、その7丁部の畑をやるときにかなりな難易度が高いビッグプロジェクトっていうことで、なんでこれに手を出したのかなってもう忘れてしまったんですけど、まあ、難易度高いそのプロジェクトに挑むときにですね、やっぱり神頼みとか、まああるじゃないですか。で、私の場合は、まあご先祖様に、こう、お願いをしたりとかですね、まあそういうこうパターンになってくるんですが、で、まあ無事終了してですね、で、移動するときに雨がザーで、なんかこう、これにメッセージあるのかなっていうことでね、なんやろうみたいなこう考えたんですけど、まあちょっとこう、ね、頼むだけ頼む。苦しい時の神頼みじゃないですけど、頼むだけ頼んで、で、ことが終わって、あ、ありがとう言うのを忘れてたな、ということで、まあその後ですね、まあ自分こう感謝の言葉述べつつ、ありがとうありがとう、みたいな感じでね、ご先祖様にこう挨拶をしておりました。まあその能力が高い、大型のトラクターもですね、メンバーの、銀のおじいさんが、使っておられた、非常にこう、いいね、マテ・ファーガソンっていう、イタリアの車なんですけど、あ、それも亡くなったおじいさんのやつや。まあなんかこう、非常にこうね、ご先祖様に絡めて縁があるな、ということで、まあ今回ね、いろん、一大プロジェクトでしたけど、まあうまく、おかげさまで、進捗してるな、ということで、感謝をしております。それでは曲いきたいと思います。こちら。Thank you. まあ、世の中には出版社は多数、まあ、あるわけでございますが、まあ、農業系のですね、出版社ってそれほどなんですよね。で、まあ、有名どころでいきますと、毛文教という出版社がございます。月刊誌で現代農業というのを、発刊されてるんですけど、まあ、こちらの現代農業はよく特集とかもやられるんですが、私は何回かこう、関わったことがあるんですね。で、一番最初は、山川プログラムというね、畑にある硬い土の層、交番層って言いますけど、これをですね、ホメオパシーで緩めるというプログラムがございます。これを山川プログラムと世間ではこう呼んでるんですね。まあ、名前つけたのは私なんですけど、まあ、これで2009年だったかな。農文教さんが、特集を組んで取材をされました。で、これ以外に、私が今、農業の実務で使っている光合成細菌という微生物。まあ、これの特集も、別館、別冊で、別紙で3回ぐらいやられたと思うんですよね。で、今回、農文教さんから電話をいただきました。光合成細菌を使っておられますよねということで、まあ、私がお手伝いをしております幕別町の、南下市合同会社、まあ、こちらもまあ使ってるんですけど、そのことも知っておられました。まあ、調べはついてたんですね。で、まあ、いいですよっていうことで、快諾をしたんですが、まあ、私はこの光合成細菌を使ってですね、昨年、ジャガイモのメイクイン、去年は不作で収穫量が少なかったんですが、まあ、その平均収穫量の倍以上の収穫量を手にしましたという実績があるんですが、その話をしたら非常にこう興味を持たれたんですよね。で、自然栽培の仕組みというのをちょっとこう簡単にかいつまんで話をしたんですが、まあ、もともとはその農業に特化した、その出版社さんなので、まあ、すぐに理解されたみたいなんですね。要は根っこと共存する微生物、餌をもらうとこれは彼らはいなくなるんですが、光合成細菌を使うと、自然界と同じような状況が作れれば、一気に増殖、加速すると。で、その結果、収穫量が増えるという、簡単な仕組みなんですけど、まあ、その話をさせてもらったんですよね。そしたらですね、非常にこう興味を持たれたんですが、ただ、この農法に関して、世の中で、出版された会社は、ほとんどないんですよね。で、やはりこう世間に気を使うというか、まあ、この農法が、推進していくとですね、 農業に関係する経済が滞るというふうにこう言われてます。で、出版社さんは非常にこう、危惧するんですよね。で、そのことをちょっとお伝えしたんですが、いや、うちは大丈夫ですということを言われました。いや、念のため上司の方にお伺い立った方がいいと思いますよということで、まあ話をしたんですが、まあそれから、連絡をいただいていないので、まあちょっと今回はボツになるのかなというふうにこう思ったんですが、一応ですね、もしこの企画が通れば、私は、農文庁さんに対して、原稿を、お送りする寄稿という形でね、やってもいいよって言ったらすごいこう喜んでおられたんですけど、まあこの企画がですね、成立して、農文協さんで、光合成細菌の話、プラス、自然栽培のこの仕組みの話。まあこれがですね、世の中に出れば、ちょっと私も嬉しいかな、ということで期待をしております。まあそのうち、こうね、なんかこう、いい連絡、結構届く、みたいな感じで、来ればいいな、というふうに一人でこう、待っておりますね。まあちょっとこう、一回電話してどんな状況かこう聞いてみようかなとかね、思ったりしてるんですが、まあ来週あたりね、ちょっとこう動いてみようかなという気もしております。それでは曲いきたいと思います。こちら。ゼロで C 聞いていただきました。メッセージをいただきました。ちょっと機械の都合で紙に印刷をしていただきました。読ませていただきます。いつもありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、ミスターのカナエさん、こんにちは。今日お友達からたくさんアスパラをいただき、 蒸してマヨネーズをかけて食べたらとっても美味しくて、いやーいいですね。アスパラとハムを入れたアスパラご飯も家族に大好評でした。アスパラご飯ですか、これなんかすっごい贅沢な、ね、ご飯ですよね。いやー美味しそうですね。明日の、朝用に蒸したアスパラをわさびを溶かした麺つゆにつけておきました。またすごいですね、これ。これも味が染みて美味しいはずです。書いていただきました。本当にもう美味しそうですよね。ところで、保護店の準備や計画などは進んでいますか？なんとか開催できるといいですね、って書いていただきました。保護店の開催は昨日、運営会議で決定をいたしました。開催は今年させていただくということでございます。ただし、まあ、コロナ対策ということでね、いろんな対応をしながら、皆さんにも協力をいただきながらやるということでございます。クリスターさんですね、いつもありがとうございます。それからもう一ついただきました。ミスター・テツナンさんですね、いつもありがとうございます。ヤブタさん、ナイスミスターさん。ナイスミスターさんですね。ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今夜は、北見の出張詐欺で拝聴させていただいている鉄男です。北見の出張詐欺ですか。北見といえば玉ねぎとのことで、もしわかれば教えてほしいのですが、新玉ねぎってなんであんなに高いのですかね。美味しいから高いのはいいですが、やはり高いです。では今夜も楽しく聞かせていただきます。書いていただきました。ミスター鉄男さんですね。いつもありがとうございます。新玉ねぎがなぜ高いか、ちょっとね、はっきり私もよくわからないんですが、野菜はいずれもですね、市場原理で生産量、供給と、それから需要のバランスなんですよね。20% 供給が増えれば暴落する。逆に 20%、需要が高まれば、というか需要は一緒で供給が 20% 落ちれば高騰するということを聞いておりました。多分新玉ねぎってね、要は需要が高くって供給量が足りないということだと思います。まあ当たり前の話なんですけどね。特に今年は玉ねぎが、どちらも不作で物が足りなくって1個あたり120円とか、普通のものでもそれぐらいするというふうにこう聞いておりますね。まあ玉ねぎがね、不足してるという話は聞いております。ミスター・テツナンさんとクリスタルさん、メッセージいただきました。いつもありがとうございます。話は変わりましてですね、まあ、私がおります愛国町、まあもちろん愛国に畑、本所、があるんですが、まあ、こちら面積がですね、1.7 ヘクタールというね、非常に小さな面積なんですが、今年はですね、畑の整地のやり方も、ちょっとこう機械が変わったりとかね、まあ、いろんなこう、好条件が重なりまして、非常にこう、いい仕上がりだったんですよね。で、まあ、畑の仕上がりがこんな状態で非常にこう、いいということであればですね、ちょっとこういろいろやってみたくなるんですよね。で、ごくごく普通のやり方、とても自然栽培に見えない普通栽培のやり方で畑作り、それから豆まき、いろんな作物をこう植え付ける。まあ、そんなことをちょっとやってみました。どう見てもですね、普通の畑にしか見えないんですよね。で、まあ、自然栽培、のイメージとは程遠いというような状況になってきております。まあ、これはある意味ですね、自然栽培って世間にすごい嫌われるんですよね。何が嫌われるかっていうと、草生やしてみっともないというところなんですが、非常に管理しやすい状況が作れるということで、今現在推移しております。で、まあ、逆に、自分ではこう自然栽培やってるっていう、こう、感覚があるんですけど、目の前に広がる畑がどう見ても普通の畑に見えてしまうんですよね。 まあ、そこはちょっとこう違和感あるんですが、まあ、先日、ジャガイモもようやくこう発芽してきましたから、またこう土寄せあったりするんですけど、すると、さらにこう草がなくなって、ジャガイモしか残らないと。草が全く生えてなくないジャガイモ畑というのがこう展開するんですけど、さらにこう普通に見えてくるんですよね。で、まあ、あの、豆もかなりの面積を巻いたんですが、それと混足ということで、豆と一緒にトウモロコシ、カボチャ、人参、これも路地の畑に5時に作付けしたんですね。まあ、この後どんな展開になるか楽しみなんですが、昨日ちょっとね、雨が降ったので、まあ、明日、明後日ぐらいからぼちぼちこう芽が出てくるかなと。土の中では出てたんですけどね。地上部分にはもう出てなかったので、まあ、出てくれるかなという感じですね。で、そうなってきて、素材が分かれば、カルチというね、機械助走で、まあ、綺麗な梅のね、メンテナンスをして、作物がこう、優位に立つようにというようなこともちょっとこうやってみようかなというふうに思いますね。まあ、いろんなことをこう、試しながら、いかに手間をかけずに、結果をこう、良くしていくかというのをね、ちょっとこう、挑戦しておりますね。まあ、光合成細菌の、培養もですね、今までは40リッターの、まあ、器を2個用意してたんですが、今年は、2トンのプールを掘って、そこからポンプを使って組み上げていくという、非常にこう、楽できるやり方にこう、推移しておりますね。まあ、あの、若い方がこれからこう、やられるときに、こんな簡単でいいのと言われるような、そんな感じにこう、仕上げれればな、というふうに思います。あ、メッセージいただきましたね。ありがとうございます。港エイプさんですね。いつもこう聞いていただいてますね。聞いてますよってメールいただきました。いつもありがとうございます。それでは、今日最後の曲ですね。お届けしたいと思います。こちら。よしえ N で一つ聞いていただきました。 そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。今日もたくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。長い時間ね、付き合いいただいて本当にありがとうございます。まあ、うちのですね、トマト専用のハウスなんですけどね、いつもトマト全部植えて終わりまして、まあ、私欲張りですから、そのトマトの株元にですね、玉ねぎ、人参、黒豆、ラジル、まあ、この辺がね、一緒に植わってるんですね。これ玉ねぎだけで2000株ぐらいいったんじゃないかな。まあ、そんなやり方をしておりますね。まあ、家庭菜園とかね、こうやられる方は、根植、コンパニオンプランツ、蚊の違うもの。例えばトマトはナス科ですから、それにセリ科とか、ユリ科とか、キキ科とかね、豆科とか、アブラナ科とか、合わせますね。まあ、日当たりだとかね、こうお互いがこう邪魔にならないように工夫すると、非常に面白い結果が出てくると思いますので、ぜひお試しいただければな、というふうに思います。まあ、昨日はですね、幕別の、菌の培養プール、水を6トン入れてきました。1分間に1トン入る、そのホースでやったんですけど、さすがすごいですね。ちょっと面白かったですけどね。来週はシンプルライフ小鉢でございます。次の麦わら帽子の放送は6月8日でございます。再放送は5月29日日曜日、16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。